さあ今日の気になることは、鹿屋市安全安心課の提供でお送りします。ペットと防災パート2お届けしたいと思います。ペットと防災、前回のお話の中ではもう皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。やっぱり犬を連れて災害が起こった時にペットを飼ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですが、犬や猫を連れて一緒に避難をするというのはどのくらい大変なのか、実際にやってみようということで、この市村さんがね始められました。でこの今回のこの試みもね、初の試みということで、ペットを連れて、このケージも持ってどんな風になるのか、ハウスを持ってね、ハウスって犬小屋みたいなのじゃないですよ、でも中に入れるものを持ってねちょっと逃げるっていうのはどんな感じになるのかとかね、それを持って避難をする、歩かなきゃいけないっていう場合にはどういう風になるのか。でペットは本当に地面に一番近い、歩くとね、なので、もしかしたら体調を悪くするかもしれない。今回は心肺蘇生法も、勉強しております。そしてこのペット防災の避難の感想なども伺っております。では早速行ってみましょう。
今アシ君ママは責任者をされてるということなんです
みたいです。
今こう周りの方々に何を聞いてらっしゃるところですか。
はい、どういうところを決めたりとか、どうしてそれそこにしたのかっていうのを聞いてます。
はい、なるほど。今ジオ君ママは担当が
散歩です。
散歩ですね。はい、で今どういうふうにおっしゃってましたか。
皆さん嫌がる方もいらっしゃるので、
動物をですね。
そうですね、だからやっぱり端っこのところじゃないといけないねって話をしてて、尻尾とかも、マーキングとかしたりするのをやっぱり嫌がる人もいるので、マナーウェアを持ってらっしゃる方は持ってつけて、あともしくはお水で流したりとかやっぱりするようにした方がいいかなっていう話をしてました。
なるほど。避難所って結構お水があるかどうかっていうところもすごく、
そうです、
厳しいところもありますけどね。
そうなんです、
ですね。責任者としては責任重大ですね。
それはママさんに頼りながらやろうかな。
こういうなんか防災のペットの防災のこう体験というのはどうされたことあるんですか。
ないです。初めてです。
初めてですか。はい、どうですか。今日参加されてて今ちょっと始まったばっかりなんですけど。
もう結構気づきがあるなって感じです。
あ、本当ですか。例えばどんなところ今日はまずは最初に気づかれました。
そうですね。避難もそうなんですけど、やっぱりそのペットを飼ってない方たちがやっぱりいらっしゃるので、そうペットが苦手な人とかの目線とかもありますから、やっぱり話聞いてるとあそうかってことも今ありました。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。責任者として頑張ってください。ありがとうございます。
雨がひどい状態ということなので、室内でおトイレをする場合のことを今考えてきたんですけど、ガレージの1階のさっき最初にクレートを置いてた場所あたりがいいんじゃないかなって思っています。で、ペットシーツとかになるんじゃないかなと、あとは、マナーのおむつみたいなのをされるところもあるかもしれないんですけど、そこにシーツを敷いていただいてしてもらうっていうのがいいのかなとは思っています。そしたら勝手口の近くだったので排泄物の処理も、ちょっともし外に出たりとかするっていう場合、あとゴミの方の多分担当かもしれないですけど、しやすいのかなと今思っています。でもし外でもできそうっていうお天気になる場合はしてもいいんですかね、ここら辺。あとは排泄物だけを処理するってことだけしていただければ、いいのかなって考えています。あとその、犬が落ち着いてその排泄ができるかどうかっていうことがちょっとやってみないとわからないんじゃないかなっていう不安が、私もあるので、また都度そういうのは話し合いができたらいいかなと思いますので、よろしくお願いします。
ペット用のゴミはこの奥の緑にありますね。で一般的なゴミのはこの手前の方にありますね。ペットの方が匂いがあるけど、でも奥に行って感じですね。
寝る前に2人ずつ交代で担当を決めてやっていただければなと思います。で特に注意してほしいのが、毛が落ちてないかとか、フードの袋が散らばってないかとか、 トイレシートとかが落ちてないかをチェックするのと、あと排泄物がきちんと処理、まあ、ここが一番大事かなと思うんですけど、排泄物がきちんと処理されているかを確認で、多分掃除道具とかないのかなと思うんですけど、まあ、あったらコロコロとかほうきとかで掃除していただければと思います。
普段からお世話をされてるんで、もうやっぱ本当に一旦の経験が出てきてるなと思いますが、本当にそうだ、その通りです。まあ、トイレのことを、その通りです。やっぱり雨が降ってるので中でするということは、やっぱり場所も、やっぱりその、勝手口に近いとか、すごく大事なところだと思いました。ゴミについても、水場も使ってください。一階の方は、ワンちゃん用のご飯なので、やっぱりワンちゃんがいるところと一番近いところがいいですし、他の方たちと一緒じゃないところにしたいので、ここの、いるところのすぐ近くということでした。お散歩についても今本当にいいことを言っていただきました。やっぱり他の方たちへのやっぱり見た目っていうのはすごくやっぱり大事ですし、犬がとかって思われるとやっぱり嫌ですし、わかりました。あとお掃除についても、やっぱり寝る前とかにこう2人ずつで、1人だと大変なんですよ。で3人とか4人になるとだんだん私がしなくてもいいになるんで、やっぱ2人ぐらいで何かあった時にお互い意見出し合えるとか、1人が何か問題が抱えてたらもう1人の人が何か他への対応するとか連絡するとかっていうのができるんで、とてもいい案だと思います。今回すごくで、1つだけじゃあ私がクレーマーだとして今責任者のところに言います。そしてその問題に対して責任者の方を中心に皆さんでちょっと話をしてもらっていいでしょうか。私クレーマーです。もしもし、すいません、皆さん犬連れてきてます？ですね、11時ぐらいに昨夜ワンワンワンワン吠えててちょっと寝れなかったんですよ。ちょっとここによってうち老人も連れてきてて、私すごい体調が悪くなるんで寝れなくて、ちょっとそこら辺ってどうにか、まあ何か工夫ってしてもらえないかなと思ってます。ちょっとワンちゃんも大変なのは分かりますけど、何か話をしてください。ちょっと解除できなかったら解除の責任者にも言おうかなと思ってますんで、すいません、よろしくお願いします。
人間側がいる方があって、奥の部屋、奥の部屋というか、まあ、広場の中でもお部屋の通、
うん、とか、
ああ、書くてもいいか、ああ、そうですね。
はい、もし車で来られてるのでは、ちょっとまあ、出られるような状態だったら、ね、ちょっと車で一周して気分転換して帰ってくるとか、可能な状態だったら、
はい。すみません、はじめまして。ちょっと今日入ったベリーの飼い主の市村と申します。よろしくお願いします。私ですね、ちょっとうちの子を吠えるんですけど、結構夜にちょっと遊んであげたら落ち着いて寝ることがあるんですよ。なので例えば、まあ、寝る前にちょっとお話聞いてた時に吠えるっていうことだったんで、ちょっとだけそのワンちゃんのところに行ってお散歩するなり、その、まあ、お部屋のところで遊べるところがあるんだったら少し室内で遊んであげたりすると落ち着くのかなと。うちの子すぐ寝るんで、それで、まあ、そんなのもいかがかなと思って、おすいません、初めてなのに。
ただいま犬の心肺蘇生の訓練中です。
そしたら6秒でまず確認、横隔膜で脈、そして気道確保です。ベロちゃんと下に引き出して、犬歯の後ろ出してますか。で気道確ちゃんとして、はい、そしたら押しますね。せーの、まず足広げてしっかり真ん中に、はい、練習いきましょうか。いきますよ、はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
お腹の方に曲げた肘のところあたりに心臓があるそうです。
知る方はまた息を吹き込みますね。見てください。気道確保していきますよ。鼻をくわえて口は閉じて、せーの、
はい、ベロを横に避けて気道確保した後、鼻から息を吹き込むそうです。その時に口は軽く閉じておくということでした。
今日はあの山で知れなかったことが知れて嬉しかったです。
あの避難の仕方、
はい、
頭に全く入ってなかったので、
はい、
ためになりました。で、今まで一番良かったです。
あ、なるほど、
はい、すごいためになりました。まあ、防災のためなので、はい、起きないことが一番ですけど、はい、
しなきゃいけないなって思ってて、はい、ある程度人間のものは備えてるんですけど、はい、改めてなんかもうちょっとこう本当は人間のものとペットのものと、はい、まあ、多分いろんな状況になるなっていうのがすごくこうリアルに感じられましたし、やっぱり今の準備じゃ足りないなっていうのもすごく勉強になったので、あのすごいありがたい機会だったなって思います。
災害とかがちょっと前より身近になった気がする、なんか感覚が、
はい、
それぐらいですかね。防災グッズとか、あ、皆さん、あ、そうか、そういうのもあるんだなっていうのが勉強になったのと、あと心肺蘇生、ワンちゃんのやり方知らなかったのですごい勉強になりました。あ、ここなんだっていうのが初めて知ったので、それすごい勉強になりました。
いろいろ気づかない、普段は気づかないこともあって、
はい、
はい、で、まあ、避難に必要なものとか、まあ、ハザードマップとかも見てみようと思いましたし、はい、あ、こういうとこともあるんだなっていうのを防災士さんの話を聞いて思うところもあったので、まあ、今後活用していこうかなと思いました。
あ、いろいろ気づかれたという感じですね、
は
い
は
い、
そうですね、まあ、犬についてもですし、はい、
いろいろ結構知らないことがあったりとかですね、あと避難場所とか防災マップとか家にはあるんですけど、まあ、見たことないですもんね。今度帰ってじっくりと見てみたいと思います。
真壁さん、ありがとうございます。
さあ、ということで今日のペットと防災いかがだったでしょうか。あのルール決めも、あのもう決められたものっていうのがマニュアルみたいなのがありますよね、普通はね。だけどそれじゃなくて、自分たちペットを飼ってらっしゃる方々が一緒にアイデアを出し合って真剣に考える、で自分たちのペットも守るし周りの方々にも迷惑にならないように努めるっていう、そういうなんかすごく真剣なルール決めでした。もうこれがもうすごいことだったなって私は思いましたね。でその後、その避難所での、その自分たちの、そのペットと自分たち、まあ自分たちは一緒にあの普通に避難されている方々と一緒にペットを連れて避難している、そういう場合の、状況のことなどですね、それから心肺蘇生、そして、まあ、感想でもありましたけれども、あのネームを作ってね、犬とそれから、自分の、顔写真と犬のちゃんとした正面の写真を作って正面写真を作るっていう、そういうのもありましたので、あのちゃんとそれって大事だよなっていうふうに思います。まあ、例えばそこの避難所からペットがいなくなった場合には、あ、こういう顔をしてますとか、こういう犬ですって言えばすぐ見つかることもありますよね、きっとね。はい、ということで今日は、まあ、通常とは違う状況でペットがどういうふうになるのか、そしてルール決めはどうするのかなどですね、非常にあの勉強になりました。ペットと防災、この市村さんがね企画してくださったものをね、私たち取材させていただきました。本当どうもありがとうございました。また何かねペットに関する情報などもありましたら教えていただければと思います。このコーナーは鹿屋市安全安心課の提供でお送りしました。